生きるあなたの微笑み、今日生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークはラジオ牧師山下正夫先生の Q&A シリーズです。先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
リスナーの方から様々な質問が届いていますが、はい、今日は実は通信講座受講生の方の質問、はい、このおはがきの方も関連するので2枚持ってきてるんですが、はいはい、埼玉市の恵美子さんからいただいてるんですが、旧約聖書の創世記を読んだそうです、
はい、
で読みながら、まあ、実は通信講座を申し込んだのが2012年9月なのに、うん、すぐに挫折してしまって、
あ、そうですか。
なんと2年間も放ってしまいましたということなんですね、はい、でまた添削してもらえると嬉しいですということでお手紙いただいて、まあ、聖書を読んだご感想などを書いてくださいました。
はい、
で創世記を読んでいて気になったところがあって、はい、それは3章の4節なんだそうです。
あ、はい、3章の4節、
神のように善悪を知る者となる。このことがどんなことかなっていうふうに思われて、はい、それで質問をくださいました。
そうですか、
はいはい、でもう一人の方も実は、まあ、天地創造の神様が人間を作りになったけれども、罪を犯してしまったので、神様は後悔してらっしゃるんじゃないかという問いもあったり、この創世記の記事については皆さんいろんなことを思ってらっしゃるようなので、ちょっと先生に今日はここを教えていただきたいなと思いました。
そうですか、はい、この善悪を知る木の実っていうのは、
はい、
創世記の2章のところに初めて出てくる言葉ですよね、はい、神様がエデンの園の中央にこの善悪の知識の木と、はい、それから命の木と植えられたってあって、その善悪の知識の木からは決して食べちゃいけないっていうことを神様から命じられる。でそれを先ほどご質問くださったその、うん、蛇の悪魔の誘惑、に負けて、まずエヴァがそれを食べ、夫のアダムに渡すというところですよね。
ですよね。まあ読んでると、まあ、がっかりしてしまうというか。
そうですね。
はい、
それさっきどうしてその2章のところに最初に出てくるっていうことを言ったかというと、そこにはこの善悪の知識の木が何であるかということは書いてないんですよね。これがどんな木なのかっていうことについても何も書いてないし。ただ神様はそこから絶対取って食べちゃいけないってことだけをお命じになって、うん、でどうしてそうなのか、まあ、それを食べると必ず死んでしまうからだっていうふうにおっしゃるんですけども、うんうん、まあ、それ以上のことは何もおっしゃらないんです、ね、
はい、
ですから、まあ、人間はある意味それで、試みられてるわけですよね。はい、
そうですね。だから、まあ、皆さん創世記読むとね、そこのところで、アダムさんとエヴァさん、こんなことしないでくれたらよかったのにって、すごく素朴に ね、思っちゃうんですよね。
そしてまたさっきのおはがきの方の質問では、うん、まあ人間がこんなふうに堕落しちゃったら神様がっかりしてるんじゃないかとか、後悔してるんじゃないか。
そうですよね。
っていうことですよね。
そうですね。
まあ、そうですね。この箇所というのは本当に、はい、十分な説明を神様はなさっていませんけども、大切なことはやっぱりこの、取って食べてはいけないというその神様の御心に人間が従って生きていくのかどうかっていうことですよね。うん、で、さっきのご質問にあったのは、それは、神様の言葉じゃなくて、サタンの、誘惑するサタンの言葉なんですよね。これを食べたら、神様のように、善悪を知る者となるんだよっていうふうに、そういうことを神様は知ってるから禁じてるんだ。
蛇、まあ、に姿を変えたサタンが、
そうですね、
はい
はい、ですからこれは何も善悪を知るこの知識の木についての説明ではないんですよね、うん、サタンの説明であって、
うんうん、
神様の説明じゃなくて、で、まあ、この言葉もご質問にあったようにどういう意味なのかなっていうふうに思うかもしれませんが、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
少なくともこれを聞いたエヴァは、
うん、
その神様のように、まあ、こうこうこうなれるんだ、神様のようにこうこうなれるんだっていうところに多分心を惹かれたんじゃないのかなと思うんですよね。
そうですよね。まあ自分の身をそこに置いてみれば、誰だってちょっとこう魅力的な誘惑の言葉ですよね。
あの まあ、人間っていうのは聖書の中ではやっぱり神様によって作られたものであるし、うん、それだけして作り主である神様にはなれないわけですよね、
うんうん、
まあ、そういう関係にあるときにこそ人間というのは本当に幸せに生きることができる。神様との信頼関係の中で、神様は作り主であり、私は作られたものである、その関係をずっと保つことが本当の人間の幸せの生き方なのに、うん、サタンはうまいこと言いくるめて、うん、いや神様はお前たちも神様になることをご存じだからわざとそういうダメだって言ってるんだ、でもそれ取って食べてごらん、神様のようになれるんだから。
そうですよね、だから、まあ、作られた土の器に過ぎないのに、自分をその神様のところに置こうとするという、これがまた大変なことなんですけど。
そうですね、はい、
そうですね。でもこのみんな、まあ、初めて聖書を開いた方は、まあ、この創世記の記事を読みながら、
うん、
まあ、自分自身もそうね、私もなかなか神様のようになりたくてもみたいに思っちゃうかなとかね、いろいろ、
あの、
自分をそこに置きながら思ったり、またなんか人間の現実を見るとみんなこう、王様になろうとする、まあ、権力を持とうとする
人間、誰しもそうですよね、上に立ちたいと思う気持ちがあり、ね、誰からも支配されたくないという気持ちがあるわけです
よね。そこにまさにここの言葉のなんか、あ、そうよねっていう現実を見たりする、まあ、小さな家庭の中でも、そういうことが起こるかもしれませんし、
ね、
自分を一番こう、なんていうんですかね、権威あるものとしたいみたいなね、
あの、創世記の一章ではね、人間は全ての、 あの被造物を作られて一番最後の被造物として神様がお作りになって、はいはい、そして梅を増えよ、地に満ちよ、地を従わせよ、であらゆるものをこの人間の手に、あの、収めさせるわけですけども、
うん、
でもその場合神様が願っていらっしゃったことは、うん、人間がその横暴な王様としてやりたい方でやっていれよっていう意味じゃなくて、やっぱり神様から委ねられたものを本当に管理することができるような、そういうものとして、神様は人間をお作りになったのに、でも人間の願いはサタンのこのそそのかしによって、自分が神様のように何でもできるようになると、そう思い込まされてしまう、そうなることが幸せなんだっていうふうにこう思い込まされてしまうところに落とし穴があったんですね。
だからこうどの時代の方も聖書を読んで、本当にその罪の現実に愕然とするとみんな思って、ずっとこの聖書がなくならずに、本当にずっとずっとこう神様からのメッセージとしていただいて、ね、例えば今私たちがこう地球に生きている私たちも、本当になんか地球がもうどうなっちゃうんだろうかみたいな、これやっぱり人間の傲慢さの現れでしょうかね。
もうアダムとエヴァの堕落の本質にあるものは結局、自分が上に立ちたい、もうその最高の上は神様しかいらっしゃらないわけですから、そこまで上り詰めたいっていう思いが出てきてるんだと思いますね。
あのグリムドアにね、面白い本があって、その漁師とおかみさんっていうんですけど、どんどんどんどんその欲望が、で、あのローマ法王にもなるんですけど、もうそこから結局神様にまで行かないと満足しない、
そうですね、
で最後はまたね、素朴な漁師さんに戻っちゃうんですけど、なんかすごく人間の心理をついてるなって、ね、
この後あのバベルの塔って話も出てくるんですけど、バベルの塔もやっぱり人間が下から物を積み上げていって天に届こうという思いですよね。
そうですよね、高いところに、
はいはい、
なんか人間って高い塔を作りたがりますよね。
そうですね、
今でもね、
今でもまあそうですけどね、
世界中にありますけど、はいはい、どこの国が一番高いとかね、
はい、でもあの有名なヤコブが見た、
うんうん、
天からの階段の夢は、
はいはい、
ヤコブが努力して積み重ねていって、手に届くような階段を作った夢じゃなくて、天からこう下ってくる階段ですよね、あれって。
はいはいはい
はい、イエス様もやっぱり天から下ってきたお方で、その上に御使いたちが上り下りするってあるので、
そうですよね、
やっぱり人間っていうのはその、人間の側から上り詰めて自分が神様になっちゃうんじゃなくて、
うん、
やっぱり天から差し伸べられた神様の恵みの中に生きることが、本当の幸せなんだっていうことだと思うんですね。
やっぱりあの時ヤコブだってすごい神様を恐れる気持ちでいっぱいになりましたもんね。
はい、はい、そうだと思いますね。
そうですね。なんかその辺に、とてもこう私たちの現実の悲惨さが、
そうですね、
現れてるんでしょうかね。まあ、今日生きる私たちもいろんなことで悩んだり、
そうですよね、
うん、
しますけども、でもやっぱり本当に人間が幸せに生きるということは、
うん、
神様のこの望んでいらっしゃる御心、神様を神様として崇め、 人は人として神様に仕え、また人に対しては神様から愛されているように互いに愛し合うこと、それよりも大切なことはないだと思うんですね。
そうですね。だからこの、記事を読みながら、この通信講座でね、一生懸命、この恵美子さんは学ばれてるんですけど、なんていうのかな、誰でもね、犯してしまうようなことかなとも感じるって、長いお便り書いてるんですね。で、だから、ご自分のこととしてもすごくお読みになってるのかなっていうふうに思いますけど、
罪深い人間を反省してみれば、やっぱり、この、サタンのそそのかしというのは自分にも当てはまるんだと思うんですね。やっぱり 何かしら自分が人の上に立ちたい、相手をうまくコントロールしたいって思いは、いろんなところにこう芽生えてくると思うんですよね。親切そうに見えても案外そういうことがあるじゃないですか。
自分の満足のために一生懸命やってしまう、でも相手の方が本当にそれを感謝して喜んでくださるかというと、これはまた
別ですね、
イコールではないということがありますよね。
それからこの間朝の言葉でもちょっとメッセージで作ったんですけども、例えば、あなたのためを思ってこう言ってるのよって言うじゃないですか、よくお母さんなりお父さんなりが ね本当にあなたのためを思ってこう言ってんだって言ってるけど、でもそれは、本当はそうじゃなくて、その子供が将来、自分にこう迷惑が及ぶようなことがあると嫌だし、何かと自分の支配下の方に置いといた方がやりやすいので、あなたのためを思ってっていうふうについつい言ってしまう、自分の思い通りにしたいっていう。
そうですね、そうですね、ありますね、
だから本当にまさにこの、神のようになりたいって思いは、人間の心の奥底に潜んでいる本当に厄介な思いだと思いますね。
聖書からのメッセージってこうなんて言うんでしょうか、なんか自分自身の現実を見つめると、なんかあーってこう腑に落ちるような、そういう受け止め方につながっていくようなことがいっぱいあるかなって、
ありますね、
だから罪の現実の悲惨さの中に、私たちが置かれているということを聖書は教えて、
そうですね、それと同時に、でもその人間を神様は決して見捨てられないっていう、やがて救い主を送って、この救いをもたらしてくださるという約束も同時にしているわけですから、ただ私たちの罪を指摘して神様がお前はダメだっていうことを言ってるだけじゃなくて、
でまたイエス様も高いところにおられる神様でいらっしゃるのに低くなってくださったってことも聖書はやっぱり語ってくださってね、そうですね、この通信講座でこれからもきっとね、学び続けられると思いますし、様々に今聞いてらっしゃるあなたもいろんな、質問を持ってらっしゃるかもしれませんが、この今日の番組聞いてまたこんなことも聞いてみたいと思われましたら、ぜひ山下先生にまたメールで質問をね、またおはがきでもお寄せいただいたら嬉しいと思います。じゃあ山下先生、またよろしくお願いいたします。
今日はありがとうございました。
今日のほほえみトークはラジオ牧師山下正夫先生の Q&A のコーナーでした。いかがでしたか？さて、毎回山下先生の Q&A シリーズの5本を差し上げています。悩んでいないで聞いてみたら、そしてずっと聞いてみたかったあのことこのこと、これですっきり18の疑問、この3冊をセットにして抽選で3名の方にプレゼントしています。今月もどうぞ申し込んでください。あなたからのお申し込みお待ちしています。またあなたのご質問もお寄せください。さあ、それでは郵便の宛先です。郵便番号 101-8691 神田郵便局市場箱190番ほほえみトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。じゃあ12月も山下先生よろしくお願いいたします。ではまたお元気で。
さよなら。